座りください。本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はエレミア書29章10節から14節です。旧約聖書1230ページになります。エレミア書29章10節から14節。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう、と主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻す、と主は言われる。宣教、苦難の中で輝く唯一の救いと希望、と題して末森牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。今日もオンライン礼拝を通して、またこの教会に集いながら共に礼拝を捧げるこの恵みに預かりましたことを心から感謝いたします。今朝もそれぞれの場所において神様が私たちを名を呼んでくださり、礼拝へと招いてくださったことを心から感謝しながら、また祝福のもといとされたこの喜びを心から感謝しながら、お近くの方とですね、祝福しますと挨拶を今日もして御言葉に入りましょう。祝福します、祝福します、感謝します。ライブ配信を聞く皆様一人お一人祝福いたします、感謝します。一箇所聖書を読ませていただきます。主よ、あなたの道を教えてください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように、一筋の心を私にお与えください。お祈りします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝、新しい命に預かり、あなたの御前に愛する兄弟姉妹、皆様と共に礼拝を捧げることのできるこの朝の時を心から感謝いたします。主よ、私たちがコロナの中にあって、またさまざまな苦難試練の中にあっても、なお主の御言葉が私たちのうちに輝いてあり、また今日共に賛美しましたように、リバイバルは必ずやってくると、そのように私たちに語ってくださることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、この朝もあなたの語られる御声に耳を傾ける私たちに謙遜な心を与えてください。どうぞあなたを慕い求め、また御言葉を慕い求めるお一人お一人のうちに、オンラインで捧げるお一人お一人の礼拝の場所に主が伴ってくださり、聖霊様の豊かな恵みを持ってお一人お一人を主へと あなたご自身へと導いてくださいますように心よりお祈りいたします。この礼拝を通してどうぞイエス様の救いを起こしてください。またあなたの本当に恵みの中で悔い改める私たち、この礼拝の時となりますように導いてください。またあなたのご愛に応答する献身の礼拝となりますように、主がこの礼拝この時をどうぞ幾倍にも祝福し導いてくださりますように、主の栄光のために用いてくださいますように心よりお祈りいたします。今日も奉仕をしてくださる羊の皆様の尊いお働きを心から感謝いたします。どうぞこれから弱き者が御言葉を取り継ぎます。主を憐れんでくださり、イエス様あなたの御血潮に浴びせられながらあなたが語りたい御言葉だけを取り継ぐことができますように導いてください。今日もこの礼拝を通してあなたが成したいと願っておられるリバイバルと世界宣教のこの大きな使命が大きく大きく前進していきますことを心から信じて主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今朝もオンライン配信のみのこの礼拝を捧げております。教会に集って捧げる対面の礼拝ではなく、 YouTube で画面越しにですね捧げるこの礼拝はより一層の信仰と忍耐が必要ではないかと、そのように思いますけれども、今朝も信仰を持ってそれぞれの場所で主を慕い求め、御言葉を慕い求め、集っておられる皆様お一人お一人とともに、また家庭家庭の中にインマニュエルの主がともにおられますことを心から信じて感謝いたします。また重ねて今朝もですね、この配信のためにご奉仕くださる羊の皆様の尊い献身を心から感謝いたします。先ほど久保羊のお祈りの中にもありました、また週報にも記載しておりますけれども、今週の水曜日から通常通り対面での祈祷会、教会学校礼拝と再開してまいります。この苦難の時、さらに心を一つにし、また熱心に聖霊様の働き助けを求めて、先ほど読みました詩編86編11節の御言葉を先ほど冒頭に読ませていただきました。923ページ、旧約聖書では923ページです。詩編86編11節の言葉の通りですね、主よあなたの道を教えてください、私はあなたの誠の中を歩みます、皆を恐れ敬うことができるように一筋の心を私にお与えください。これ新改訳口語訳では、私はあなたの真理のうちに歩みます、そのように訳されています。この詩編の作者の言葉のように、今朝もご一緒に私たちは生かす真理の御言葉に耳を傾けていきたいと願います。今朝は苦難の中で輝く唯一の救いと希望というメッセージタイトルをつけさせていただきました。聖書の中に出てくる登場人物たちは、生まれつき目の見えない人や足の不自由な人、子どもの病気に苦しんでいる両親、自分自身が病にかかり余命を宣告された人、何十年も同じ病に苦しみ続けている人、また愛する家族、友を失った人、仕事を失った人、経済的困難の中にある人、人間関係に苦しむ人、イエス様を述べ伝えてたくさんの迫害を受け、多くの傷を受けた人、その中で死んでいった人、ありとあらゆる人生の苦難というものの、に遭遇した人たちのことが記されています。これらの人々はその苦難の中でイエス様と出会い、真理に目覚め、イエス様を唯一の救い主として信じ、救われ、全く新しい人生の目的、使命に生きるものに変えられていきました。この人たちは天に行きましたけれども、今日同じようにあらゆる苦難の中で生きる私たちに聖書を通してこの福音が述べ伝えられています。今日皆様お一人お一人も 家庭の問題、夫婦の問題、子育ての問題、子どもたちに起こるさまざまな出来事、仕事、お勉強、人間関係、病とですね、挙げればキリがないほどの問題、人生の苦難というものに遭遇しているかもしれません。私はもちろんですね、すべては存じ上げませんけれども、牧師として教会の信徒の方々に起こっていること、家族に起こっていること、また教会以外の働きの場で出会う方々からそれぞれ抱えている問題、通っておられるこの苦難を伺うとき、大変胸が痛みます。その方の嘆きとともに、どうしてそんなことが起こるのでしょうか、主を助けてください、この呪いのような現実から救い出してくださいと、主よ、あなたは決して見捨てられるお方ではありません、あなたのご計画をその中にあって開いてくださり、私たちに真理を悟らせてください。ただただこの祈るほかない暗闇の現実があちらこちらにございます。しかし、なぜ主なる神様が、全知全能なる主がそのような苦難を許されているのか、私たちは苦難の中にある主の御思いを、その苦難の中でこそ語られる主の御声に心を低くして耳を傾け、また主に近づくことが信仰に生きる者にとって大変重要なことであります。この主なる神様の器として、福音の器として、これほどに用いられた人はいなかったでしょう。それが今日ローマの信徒への手紙を書きましたパウロでありました。今朝の購読箇所ですね、ローマの信徒への手紙5章を開きたいと思います。279ページです。他の箇所で彼がどれほど多くの苦難を通ったか、そのことは記されておりますが、まさに信仰者としてキリストのためにパウロはありとあらゆる苦難を体験しました。また彼は人々のつまずきにもなるような病も持っていた、そのように記されています。それでも主を信じ、主に聞き従っていくパウロの姿を見るときに、私たちは感動します。イエス・キリストの十字架と復活の信仰、聖霊に満たされるということは、これほどに人を新しくし、また強めていくものなのか。福音の力というものを、私たちはこのパウロの宣教を通して、姿を通して知ることができます。しかしまた同時に、いや、パウロは別格だから、特別な神様の選びだから、まあ、もちろんそうですね。パウロは特別な神様の選びでありました。それは間違いありません。だから、苦難をですね、まあ、喜びなんてですね、もしくは恵みなんて、そんな風に、まあ、パウロほどの人だから、いうことができるんじゃないか。まあ、そんな風に思う人も多くいるかもしれません。私とは違う、だいたい聖書に出てくる人はもう私とは違うですね、その言葉をよく聞きます。もう献身した人はもう私たちとは違う、でも決してそうではありません。パウロは確かにフィリピの信徒への手紙1章29節でこのように言っています。あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている。キリスト者として受ける苦難は恵みであり、神様からの賜物、ギフトであるとパウロは語っています。そして今日共に購読しましたローマの信徒への手紙5章3節には、そればかりではなく苦難をも誇りとしています。これ口語訳ではですね、苦難を喜んでいる、そのように書かれています。このですね、苦難 観難この言葉について、内村鑑三先生がですねこのように説明しています。これスリプシスというこのギリシャ語の言葉なんですけれども、このスリプシスですね、観難苦難とは信仰のゆえに受けるところの迫害、犠牲、苦難、痛みを意味する言葉である。それは必ずしもいわゆる迫害のみを指すのではなく、およそ信仰のゆえに受ける一切の不利益、損失、誤解、および払わなければならない犠牲を総括して観難という。つまりクリスチャンに望む特別な観難を言うのである。迫害だけではないですね、ありとあらゆる主を信じる中にあって起こってくるさまざまな出来事、そのすべてをこのスリプシス、このように読んでこの箇所で語っているといいます。このような苦難に遭遇しながらも、ではなぜパウロはこれを喜びとし恵みということができたのでしょうか。それは信仰によって義とされた者たちにとっては、苦難は決して単なる苦難で終わるものではない、そのことをはっきりと自身の体験を通してパウロは知っていたからであります。今日3節からの言葉をですね、有名な箇所ですけれども、3節から5節をお開きの方は共に読みましょう。3節から5節を共に読みます。はい。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。この希望は私を欺くことがありません、これは希望は決して失望に終わることがない、そのように訳されています。つまり苦難は私たちのうちに忍耐する信仰を生み出し、忍耐は伝達を、別の訳では練られた品性というふうに新改訳では訳されています。忍耐は私たちの人格を練り清めて、私たちの心に誠の希望を生み出していく、決して失望に終わることのない本物の希望、決して揺らぐことがない、こちらが倒れても決して倒れることのない、もしくはこちらが失敗したりですね、こちらが不信仰になってしまったり、こちらが弱ってしまっても決して揺れ動かされることのない、決して変わることのない誠の希望に至らされていく、それがクリスチャンの受ける通らされる苦難である、そのことをパウロは知っていたんです。だからこのことをパウロは大胆に力強く語っているのであります。パウロはこれが自分のことのみではなく、はっきりと私たちは知っているのです、そのようにこの3節のところに書かれています。私たちは知っているのです。苦難は必ず忍耐を生み出し、忍耐は必ず練られた品性を生み出し、必ずそこを通って本当の希望に行き着いていくんだ。私たちは知っているんです。苦難の結末をクリスチャンは知っているんです。そうパウロは語っているんです。この伝達、練られた品性、これはですね、英語ではこのエクスペリエンスという言葉で、表されています。またギリシャ語では、ドキュメントですね、いう言葉です。このドキュメントという言葉は、ドキュメントという言葉はこの英語の言葉ですね、ドキュメント、日本でもこの日本語としても使いますけれども、ドキュメントの言語となっているこの言葉なんですね。で、ドキュメントとはですね、皆さんご存知のように、 実験によって証明されたことを意味します。ですから苦難が忍耐を、忍耐が伝達をというとき、この過程において私たちは実験されて、体験させられて、経験させられて、そしてその結果私たちのうちに他の何者でもないイエス・キリストによる唯一の救い、唯一の希望、ここにこそ誠の救いがある、この信仰を私たちのうちに確信させられていく、固くこの希望に結びつけられていく、もうこちら側のことじゃありませんね、結びつけられていく、これが苦難を通される神様の目的であり、またそれゆえにパウロはこれが喜びなんです、恵みなんです、そのことを大胆に語るわけであります。そして皆さん、ここで生じる、生まれるということは、私たちのうちに初めからあったものではないということです。私たちのうちに生み出されていく、初めから私たちの側から側からですね、生み出されていくものではなく、忍耐も伝達も希望も苦難の中で初めて私たちのうちに生み出されていくもの。私たちのうちには忍耐がありません。練り清められた品性もありません。そして希望がありません。これが私たちの姿です。苦難に遭えば神様を呪うし、苦難に遭えばもうすぐに落胆してしまうし、これがとても恵み、喜びなどと思うことができない、それが私たちですけれども、イエス・キリストを信じて義とされた人たちにとって、苦難はこれらのことを私たちのうちに生み出していく恵み、喜びだとパウロは言います。はじめからこのような信仰がパウロにあったとは思いません。パウロ自身があらゆる苦難を通して体験をして、この恵みを私たちに立証しているんです。パウロ自身がもう苦難のドキュメントなんです。このドキュメント、つまり記録とかですね、文章のことですけれども、キリストのドキュメントにパウロはなっているんです。苦難を通して、まさにパウロは私たちはキリストの手紙だと言いましたように、この苦難の中にあって、パウロもそしてイエス・キリストを信じる私たち一人一人も、キリストのドキュメント、キリストの文献、証人、手紙にさせられていくのであります。そしてパウロは言います。聖霊によって神様の愛が心に注がれている。決して揺れ動くことのない主なる神様の愛と真実を苦難の中で私たちは体験していきます。そして神様の愛はどのような愛であるか、6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。8節、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。また10節では、敵であったとき、もう最も神様から離れている状態ということです。一言で言えれば、もう罪人だし、もう信じることができないし、敵対しているし、もうどうしようもなく神様から離れている、そのような者たちに対して、実にですね、このことは私は好んでおりますけれども、実にキリストの愛はそのような私たちに表されたのです。これがどのような希望だか分かりますでしょうか。 神の愛はご自身に敵対する者のために、信じない者のために、罪人のために、一方的に向けられた愛であります。私たちが信じたから、理解したから、悟ったから、良い技を行ったから、行う力があったから、私たちは救われるのではありません。何も良きものがない、全く無に等しい、その罪人を救うために、イエス様はまだ私たちが何も知らなかった時に死んでくださったのです。神様と和解の道を開いてくださったのです。ローマの信徒への手紙3章23節24節を読みましょう。277ページ、ローマの信徒への手紙3章の23節24節をお開きになったことだったで結構です。共に読みましょう。信仰を持ってこの箇所を告白して読みましょう。ローマの信徒への手紙3章23節24節3、はい。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。アーメン。もう一箇所、第二コリント331ページです。第二コリントの5章の19節を読みましょう。331ページ。第二コリントの、コリントの信徒への手紙第2、5章19節3、はい。つまり、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うとなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。アーメン。私たちの罪を責めることなく、ただ、和解の道だけを、祝福の道だけを罪人のために主は開いてくださいました。苦難の中で私たちはこの十字架と復活によってどうしようもなく神様から離れて生きていた罪人、先週の日曜日に御言葉を語らせていただきました、全く枯れた存在である、枯れた骨である私たちのために、尊い御子の犠牲によって、死の代価によって、そして死からの復活によって、この救いの道を開いてくださったのであります。パウロはそのことを苦難を通されて知る恵みに預かり、そしていよいよこのことを喜び、また主に賛美を捧げていくものに、私たち一人一人がこの恵みの中に置かれていることを、今日パウロはこのローマ書の5章の中で私たちに教えています。苦難を誠に喜ぶ、恵みと告白する、十字架と復活の信仰に、私たちはその苦難の中で取り扱いを受けながら預かっていくことができるのであります。一つ証をさせていただきます。何年前になるでしょうか、私の人生にとってですね、本当に大きな試練を通されることがありました。ある一つのことをですね、長いこと祈っておりましたけれども、その中でですね、もうとにかく主に動かしていただかなければならない現実の中で、私自身においてはですね、初めてこの1週間水だけで断食をして祈るということを、私の初めてですね、大したことではないんですけれども、そのことを思って神様にこのもう嘆願のですね、何とかして主よ、このことを動かしてください、そのように祈った時がありました。そしてちょうどその時はですね、新生教会が癒しの聖会のための40日を祈りを捧げておられまして、その時先生方も水での断食をしておりましたから、私自身もそれに励まされながら、一緒に捧げさせていただきました。その1週間が終わって、癒しの聖会でちょうど張永義先生の奥様が講師としていらっしゃってました。 で、その先生のメッセージは求めなさい、そうすれば必ず与えられます。で、私はそのですね、祈りが終わり、断食の祈祷が終わり、このメッセージにあって、あ、必ず与えられる、もうすでにこの祈りは聞かれたんだ、そのことを確信しました。けれども、その後私に起こった出来事は、私が思っていたこと、私が解決してほしいと思った私の人間的ないろいろな理想、願い、それを全く180度超える結果でありました。私は本当に悲嘆に暮れました。もう嘆くほかない、そのような時を通されました。主よ、なんでですか、私の祈りを聞いてくださったんじゃないんですか、なぜこのような結果が起こるんですか、まあ、とにかく全く想像もしなかった出来事を目の前にして、ただただ泣くしかない。そして、もう正直その時はですね、本当に牧師は続けられないですね、このような私は決して牧師をするべきではない、まあ、そのような本当に苦しみの期間を通りました。で、その時ですね、お開きにならなくて結構ですけれども、愛家の御言葉が与えられたんですね。愛家の3章です。お開きになる方は1290ページです。愛家の3章の27節から33節を読ませていただきます。1290ページ、愛家3章の27節から33節です。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら、黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではない。この御言葉が与えられました。私はその期間、ただただ主の前に泣くほかない、その時期を通されながら、しかし、その中でこれほどの無に等しいもののために、何人も良きものを生み出すことができない、本当に神様のご愛を、救いを、またこのようにして牧師というこういう尊い召しに預かるに全くふさわしくないものを、主は憐れんでくださり、そのものを一方的な具合を持って愛してくださり、私のために十字架について死んでくださった、この私の置かれたすべての現実の中に、私はもうこれ以上ないと思う、そのような嘆き、その中にありましたけれども、それよりもなお深いところにイエス様の十字架が立っている、その呪いのような現実、私の罪、そのすべてを飲み込まれて、イエス様は死んでくださった、引き受けてくださった、そして復活してくださった。私の中にはその嘆きを通った後、まさに今の御言葉のように、懲らしめるのが目的ではない、主の慈しみの深さというもの、イエス様の贖いの確かさというもの、そのことを体験する恵みとなりました。主演の中に、苦しみにあったことは私に良いことでした、これによって私はあなたの掟を学ぶことができました、このような御言葉があります。贖いの確かさ、どんなどん底からも救い出し、ご自身の栄光を表してくださる主、すべての罪を許し清めてくださる主、その十字架の愛を知ったとき、 私のうちにはますますこの福音を述べ伝えなければならない、今倒れている人たちに、同じ苦しみに遭っている人たちに、それでも主に立ち返るなら、イエス様はすべての罪を許してくださり、その呪いを必ず祝福に変えてくださる、この福音を述べ伝えなければならない、その喜びに預かりました。主はやっぱり私にとって良きことしかなさらない、その確信に至りました。その後がんがありですね、今このリウマチがあり、簡単じゃありませんね、本当に一つ一つ簡単ではありませんけれども、その時の恵みの体験は今もなお、どんな病の中にあっても、どんな問題の中にあっても、それでも主は良きことしかなさらない、この確信が与えられております。エレミア書29章を開きましょう。皆さん、主なる神様は私たちに今日このようにおっしゃいます。エレミア書29章11節、共に読みましょう。1230ページ、エレミア書29章の11節です。共にこの一節だけを読みましょう。3、はい。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。アーメン。皆さんが今どのような苦難の中にあったとしても、主はご自身の計画を変える方ではありません。どのような貧しさ弱さの中にあっても、主は皆さんお一人お一人に計画を持っておられ、そしてその計画は決して災いの計画ではない、将来と希望を与えるものであります。皆さんお一人お一人の人生の中に、使命の中に、家庭のうちに、子供たちのうちに、夫や妻たちのうちに、愛する者たちの一人一人のうちに、主はご計画を持っておられます。将来に希望を与える計画を持っておられます。今日私たち一人一人に、この御言葉を主が語ってくださっていることを信じて感謝いたします。しかし主は、12節14節で大事なことを語っておられます。私は決して災いの計画ではない、将来に希望を持っています。その時、皆さん、その時、苦難の中であなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われます。私たちは苦難の中でどれほど主を呼び求めているでしょうか。心を尽くしてと主は言われます。別の訳では一心にと書かれています。一心に主を求めるなら必ず皆さんは主を見出していきます。必ず苦難の目的を、苦難の中にある主のご計画を、災いではない将来に希望を与える計画を必ず見出していきます。見出すとは一体どういうことでしょうか。主を見出すとは、主なる神様の前に、私は実に小さな人間であり、罪人の頭であることを知らされることです。いかに自分が傲慢であり、何も分かっていないものであるかを知らされることです。主を見出すとは、そこで十字架に合わせられて、本物の悔い改めが私の内から起こってくるということです。そして、主と出会うとは、そこでこんなもののために死んでくださったイエス様の愛、イエス様の十字架の犠牲、父なる神様の憐れみ、そして私のために復活してくださった主への感謝が 喜びが、賛美が内側から溢れ出てくるということです。その時、苦難の中にあって輝いている唯一の救いと希望はイエス・キリストにのみある。このことを、この事実を私たちが全身全霊で確信していく、この救いの喜びに満たされていくということです。これほどの愛を示してくださった主が、私を決して見捨てることはない、私に将来と希望を与える計画を用意してくださっている、この確信を得ていくということです。これが主を見出し、主と出会うということであります。今朝御言葉が語られました。今それぞれの置かれた場所で、苦難の中で、主が私たちに最大限のご愛を持って、また御言葉を持って私たちを励まし立て上げてくださっていることを心から感謝いたします。もったいなく、もったいなく、イエス様の十字架とこの復活に心から感謝いたします。私たちはいよいよこの御言葉の通り、聖霊様の助けに預かりながら、苦難の中でどうかそのただ中で主を本気で求めること。皆さん、信仰生活というのは決断が必要です。意思を持って主の前に立つことが私たちにとって必要であります。あのヨシャファトが試練の中で主を求めることを決意したように、私たちも苦難の中で今日語られた御言葉を掴んで主を求めること、心を尽くして私を求めるなら私を見出す、私と出会う、そのようにおっしゃった主の御言葉をそのまんま受け取って、苦難の中で主を見出し主と出会う皆様となられますようにと心よりお祈りいたします。苦難の中にある素晴らしい救いの恵みを、主のご計画を受け取って勝利する皆様となられますように、そしてこの福音に預かったなら、この福音を大胆に述べ伝えていく私たちとなりますように。主は苦難を用いられます。苦難を通された者ほどこそ、苦難を通っている者たちと共に祈ることができるようになります。その中にあるイエス様を語ることができるようになります。この恵みに今私たち一人一人が置かれていること、通されていることを心から信じて感謝いたします。どうか皆様にこの御言葉の成就が豊かにありますように、祝福を心よりお祈りいたします。お一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇お父様、感謝いたします。あなたは私たちが通すべての苦難を知っておられます。涙を知っておられます。主よ、今日その苦難のただ中にある私たち一人一人に、あなたが真理の御言葉を語ってくださいました。どうか今日聞いた私たち一人一人が、この御言葉を持って新しい一週間、それぞれの戦いの中にあって、決して災いではない、将来に希望を与えるものであると、その御約束のもとにいよいよ主を求めることを決意し、心を尽くし主を見出し主と出会うことができますように、どうぞ私たち一人一人を祝福してください。その場にあってどうぞ主が語ってくださり、お働きくださり、豊かな恵みを持ってあなたがお一人お一人を導いてくださる一週間となりますことを心から信じて感謝いたします。どうぞこの御言葉の成就が皆さんお一人お一人のうちに祝福となって、泉となって流れていきますように。そして皆さんが新しい一週間、どうかまた苦難を通してキリストのドキュメントとされて、主に用いられる、福音のために用いられるお一人お一人となられますように、 主のご計画に期待しながら、そして私たちにもすでに成し遂げられたイエス様の十字架と復活、この救いを心から感謝しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。